議会だよりをお届けいたします。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2018、平成30年9月1日。平成30年第2回定例会の提出議案と議決結果、議案第45、専決処分の承認について、平成29年度、鳴門市一般会計補正予算第6号、承認。議案42号、平成30年度、鳴門市一般会計補正予算第1号。原案可決。議案第43号、平成30年度、鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号、原案可決。以上、予算決算委員会、議案第41号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例などの一部改正について、承認。議案第44号、災害による市税の減免に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第45号、鳴門市鳴門駅前観光施設条例の制定について、原案可決。議案第52号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市青年幼稚園リズム室など、改築工事のうち建築工事、原案可決。議案第53号、工事請負契約の締結について、鳴門市立図書館耐震改修工事のうちの建築工事、原案可決。以上、総務文教委員会。議案第46号、鳴門市介護保険条例の一部改正について、原案可決。議案第47号、鳴門市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決。議案第48号、鳴門市放課後、児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案可決。議案第49号、鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、原案可決。これまで生活福祉委員会。議案第55、鳴門市営住宅条例の一部改正について、原案可決。議案第51号、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、原案可決。これまで産業建設委員会。報告事項、報告第2号、繰越免許費繰越計算書について、平成29年度鳴門市一般会計予算、報告第3号、事故繰越計算書について、平成29年度鳴門市一般会計予算、報告第4号、繰越免許費繰越計算書について、平成29年度鳴門市公共下水道事業特別会計予算、報告第5号、繰越計算書について、平成29年度鳴門市水道事業会計予算、報告第6号、繰越計算書について、平成29年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算、これまで予算決算委員会、報告第7号、専決処分について、損害賠償の額の決定、これまで総務文教産業建設委員会、同意事項、同意第3号、教育長の任命について、同意。請願の処理、請願第1号、 日本政府に核兵器禁止条約の調印・批准を求める意見書の提出を求める請願書・不採択、諸葛委員会・総務文教委員会。一般質問に関する記事は要約して掲載しています。一般質問、谷崎徹会派牛を問い、老朽危険空き家の撤去が進まない要因の一つとして家屋撤去後の土地の税金が6倍近くアップすることが挙げられる。そのまま放置され、衛生面や防犯防災面、また町の美化などの面からも大きな問題となっている。昨年の第3回で定例会でも取り上げ、家屋撤去後の税負担の増加に対する措置として何年間は税を減免するよう市長の英断を求め、非常に前向きな答弁があったが、その後どのように検討されているのか。答え、空き家撤去後の税の減免制度については税の特例適用時から本来の税額に戻った時の差額の全部または一部を減免する制度の検討を進めています。空き家など実態調査において倒壊危険度が高いものだけなく高くないものも調査対象とし、減免適用期間は10年間で、後半の5年間で段階的に本来の税額に戻していくことを想定しています。年内に撤去された空き家について平成31年度分より減免を適用したいと考えています。問い、坂東不良収容所関係資料の世界の記憶への登録に向けた取り組みの現状は、また登録されれば多数の観光客の来館が予測されるドイツ館の展示内容の見直しや資料の収蔵・保存のための新たな施設整備が必要ではないか。答え、登録に関する現状についてはユネスコの正式発表は行われていませんが、本年が申請書受付の年であったが見送られるものと考えられます。いつ募集が始まっても対応できる体制を県やドイツ側と協調しながら維持していくこととしています。ドイツ間の施設整備については坂東不良収容所跡が国指定史跡に指定される予定であることから、多くの来館者が訪れることが想定されます。展示のあり方や資料の保存、調査に必要なスペースの確保について検討してまいりたいと考えています。大石道子会派創新クラブ。問い、本市の地方創生交付金額はどれくらいなのか、また JA 大津松茂が計画している三色施設建設の進捗状況、併設する交流拠点施設である道の駅整備の進捗状況は。答え、地方創生にかかる幅広い分野の取り組みに交付金を活用し、活用総額は約2億3200万円となっています。 JA 大津松茂による産直施設は平成31年春の開業に向け準備しており、道の駅は来年度用地確保、平成32年度からは工事実施を目指しています。交流人口増加に寄与する施設規模で整備を行う必要があると考えています。問い、就学前教育である幼稚園、保育園、認定子ども園があるが、少子化となる中、就学前の子どもが分散されるということもあり、そのあり方に対する市長の考え方や方向性をお聞きする。答え、公立保育所については民間事業者による保育事業が充実している中、果たすべき役割を認識し、再編計画に基づき検討していくこととしています。公立幼稚園のあり方については、認定子ども園の状況や将来的な幼児数の見込みなどを踏まえ、 就学前教育・保育のあり方という視点で検討してまいります。問い、病児・病後児保育の現状は、受け入れ数が少なく利用が困難である。各幼稚園や保育園の施設に看護師を配置するための人件費の補助などを考えてはどうか。答え、病状に急変が見られない病気、または回復期の子どもを預かる病児・病後児保育と、保育中体調が悪い子どもに対する体調不良児保育を実施しています。子育て家庭の仕事と育児の両立の支援のため必要な事業です。病児・病後児保育については、市内1カ所の医療機関で実施し、3名受け入れており、年齢も小学6年生まで拡大し、土曜日も受け入れています。体調不良児保育については、市内3カ所の保育施設で実施しているが、実施拡充には看護師の人材確保などの課題があるため、関係者と十分な協議を図るなど、適切に対応してまいりたいと考えています。橋本邦克会派有志会、問い、一般社団法人イースト徳島観光推進機構の設立経緯や概要、取り組み方針について伺いたい。答え、行政・民間が一体となって観光地経営の視点に立ち、地域ブランドの確立に向けた諸事業に戦略的に取り組み、観光関連産業の振興と交流人口の拡大による地域経済活性化の促進と、住民の愛着やこれを醸成する豊かな地域社会の実現を図ることを目的に設立されました。同機構では、本市などが参画する協議会やそれを核に、ワーキンググループを設けることとしており、戦略の検討や二次交通の利便性の向上、観光コンテンツの企画・造成などを協議する予定としています。問い、鳴門海峡の渦潮を世界遺産にする取り組みで、周辺の鳴門公園などの観光施設の充実や環境美化活動など、住民が関心を持ち機運を高めるため、どのように取り組むのか。答え、世界遺産化を実現するためには、行政だけでなく、地域住民の協力、理解が必要不可欠であり、行政主体の PR 活動だけでなく、地域住民を巻き込んだ普及・啓発活動を実施し、今後一層取り組みの輪が広がるよう、関係団体などと連携を図ってまいりたいと考えています。問い、北エリアの内の海周辺には多くの観光資源があるが、その発掘・開発・整備に向けて協議会を立ち上げる考えはないのか。答え、多様な観光客のニーズに対応したきめ細やかな施策をさらに講じていく必要があります。鳴門北エリアの観光資金口を図るための組織づくりについては、特に関係の深い徳島県と協議してまいります。問い、朝トライアングルサイクリングツーリズム推進事業の今後の取り組みについて伺いたい。答え、サイクリングコースの環境整備については、それぞれの道路管理者に対し、安全通行が確保できるよう、維持管理をお願いし、サイクリストの利便性向上につながるよう、各種施策を講じてまいります。松浦富子、会派公明党、問い、SDGS の取り組みについて、全市的な観点のもと、組織横断的に進めるべきと考えるが、本市の認識について、答え、国の 実施指針において地方自治体の各種計画や戦略方針の策定改定にあたっては SDGs の要素を最大限反映することを奨励としていることを踏まえ、実効性のある計画策定に努めてまいります。問い、エシカル消費についての市の認識と今後の取り組みについて。答え、消費者が人や社会、環境に配慮したエシカルの視点に立って商品を選ぶことで企業などに影響を与えることについても普及活動を行っていく必要があると認識しています。今年度から3年計画で国の補助金を活用し、啓発パンフレットを作成し、イベントや各種キャンペーンなどで配布したいと考えています。エシカル消費自主宣言についても検討を進めてまいりたいと考えています。問い、子ども食堂など子どもの貧困対策に関する今後の取り組みについて。答え、調査結果を踏まえ、ひとり親世帯を中心とした子育て支援策として学習支援や相談業務体制の充実に加え、子どもの居場所づくりとして食事の提供や学習支援を行う子ども食堂の設置に対する財政支援などについて調査・研究を行い、施策の推進に努めたいと考えています。問い、中小企業が新たに導入する設備の固定資産税の軽減措置に伴う条例改正や導入促進基本計画策定に向けた進捗状況は。答え、特例対象設備については3年間課税標準の特例率をゼロとする鳴門市税負荷徴収条例の一部改正を今回提案しています。市町村が策定する必要のある導入促進基本計画については速やかに導入が得られるよう取り組んでいるところです。問い、がん教育の今後の取り組みについて。答え、外部講師の活用推進などがん教育の一層の推進に努めたいと考えています。宅川安次会派平成なると。問い、財政健全化に向けての取り組みについて。答え、公共施設の見直しやアウトソーシングの推進による効率化など簡素で効率的な行政運営の推進に引き続き取り組んでまいります。今後においてもスーパー改革プラン2020の目標達成に向けた取り組みを進めるとともに、必要な施策・事業を着実に推進することにより、本市の将来をしっかりと見据えた未来志向のまちづくりを着実に推進してまいりたいと考えています。問い、介護保険料の周知について。高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすための取り組みについて。答え、新しい介護保険料については6月号の候補ナルトに所得段階ごとの介護保険料を掲載し、周知を図るとともに市の公式ウェブサイトへの掲載や介護保険料を負担いただく第1号被保険者の方々への個別通知などにより周知に努めているところです。また高齢者が安心して住み慣れた地域で暮らすための取り組みとして、高齢者をはじめ誰もが気軽に集える居場所、住民主体の介護予防、日常的な交流を通じた住民同士のさまざまな助け合いの3つの機能の拠点となる暮らしのサポートセンターの設置に向けた準備を進めており、今後地域の方々と協議を重ねながら、地域の特性に応じた暮らしのサポートセンターが開設できるよう支援に努めてまいります。問い、水道料金改定について。答え、料金改定については水道事業ビジョンの 収支見通しや近隣事業体の料金水準、利用者負担などを総合的に勘案して平均改定率を 20% 程度とすることが妥当という答申をいただいたところです。本市としてはこの答申内容を基本として説明会などを通じて市民の皆様の意見要望を伺いながら水道料金の改定案を作成してまいりたいと考えています。高麗博之、生活困窮者自立相談支援事業について活力の向上という点でも重要な事業と思うが、意外に知らない市民も多いのではないか。答え、市役所本庁舎1階の福祉事務所横に鳴門市生活自立相談支援センター寄り添いを開設しています。失業者や社会的孤立者のほかにもニートや引きこもり、心の病気を抱えた方など、生活や仕事などで悩んでいる市民の方からの相談にも応じています。相談を必要とする市民の方が気兼ねなく相談に来られるよう、本事業の周知と推進のための環境整備などについて取り組んでまいりたいと考えています。要望、働きたくても働けない人がいるということは、生産性が低下し、社会的な損失である。インターネットの相談窓口など、顔を見せずに相談できれば、効果的な成果が出るのではないか。相談に来られるような事業の周知と、環境整備に今後も取り組んでいただくよう要望する。問い、人口減少対策は、鳴門市が抱える問題の中でも最優先で取り組まなければならない課題である。平成27年10月に鳴門市人口ビジョンを策定しているが、現時点の状況は、答え、さまざまな取り組みを推進しており、定住人口の確保に向けて一定の成果を上げているものと認識しています。戦略的で効果的な人口減少対策に努めてまいります。意見、若い世代が鳴門市で住みやすい環境、例えば子育ての思い切った支援策が必要ではないか。私は議員として子育て支援策に力を入れる。三津義弘送信クラブ、問い、南海トラフ巨大地震の災害対策として、市民の安全の確保やインフラの耐震化、経済の長期的な低迷に対する取り組みは、答え、被害想定に基づき、公共施設の耐震化を実施しています。また市民の命を守る事業として、木造耐震補強工事や耐震シェルター設置への補助、家具転倒防止事業などを実施しています。災害の長期影響による経済の低迷期を早く脱するために、事業継続計画の策定、運用の推進を国、県と連携し、検討してまいりたいと考えています。問い、グリーンセンター敷地の境界線は未だ半分近く確定していない。将来的に鳴門市の私有財産として保全上問題が広がる。境界確定の事業予算をつけるのか、問題点と今後の方針は。答え、隣接地の権利関係の複雑さなどから作業が進まず現在に至っておりますが、境界確定に向け情報収集してまいります。問い、集会所は地域自治の拠点である電気、水道代、クーラー、エアコン代、浄化槽の点検維持費、畳の張り替え、天井の水漏れ、シロアリ対策など維持管理経費を今後どうするのか。答え、集会所は基本的に市が建設し、地元町内会などに管理していただいています。 小修繕などの日常の維持管理は地元負担、大規模修繕などは市が行うこととしています。平成32年度までに個別施設計画を策定し、施設の集約や複合化などを検討してまいりたいと考えています。問い、街路樹は国道、県道、市道とともに観光都市鳴門にしては剪定されていない枝や雑草などが散見されるが、維持管理の計画、状況把握は。答え、管理は計画的に3年の周期で各路線を分割して剪定しており、状況把握は自治会や町内会を中心としたボランティア団体にお願いしています。問い、最近空き家や空き地の所有者から無償で鳴門市に譲りたいなどの相談が増えているが、このような問題への対応は。答え、空き家の増加抑制策として所有者などのあらゆるニーズの受け皿となる施策の検討を進めてまいりたいと考えています。平塚康次。問い、過去にも鳴門駅周辺整備問題を取り上げ、問題点を提起した、分かりやすく問題点を集約し、現在の進捗について答弁をお願いしたい。答え、観光案内所についてですが、 JR 鳴門駅は市民が通勤や通学に利用するとともに鳴門の玄関口でもあります。近年は法日外国人旅行者も増加していることから、この度開設する観光案内所には公衆無線 LAN の整備を行うとともに、先日包括連携協定を締結いたしました日本タブレット株式会社が提供する多言語通訳機能付きタブレット端末を活用することにより、日本政府が認定するカテゴリー1の外国人観光案内所を目指すことにしております。開館時間は毎週月曜日と年末年始を除く午前9時から午後5時で、月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌日を休館とする予定としています。鳴門駅周辺整備に伴い市民から様々な意見があるのは承知しています。駅舎内のトイレや無野町交番については、トイレの環境改善や交番が分かりにくいという問題もあることから、今後は JR 四国との協議をさらに深めるとともに、案内表示など利便性の向上を図ってまいります。また足湯施設の運営については、利用者の皆様から意見を丁寧にお聞きしつつ、運営ノウハウを蓄積して改善につなげるとともに、供用開始後も適宜検証作業を行うことを通じて、次年度以降の運営方法の判断などを適切に行ってまいります。問い、鳴門市発祥である塩作りについての取り組み姿勢は。答え、硫化式塩田についてこれまで以上に情報発信に努めてまいりたいと考えています。長浜健一。問い、鳴門駅周辺整備工事内容と観光案内所や足湯の運営方法、運用経費、供用開始後の事業検証方法などについて詳細に説明を、また駅西の整備計画や中心市街地の整備再開発についての考えは。答え、観光案内所やバス停、待合所、足湯、タクシー待機所などを整備しています。案内所は公募で事業者を選定し、9月中の開設を想定しています。7ヶ月分の運営予算は約526万円です。足湯は7月1日に開業し、施設の包括的な管理は市が直営し、清掃業務などを委託します。 今年度の運営経費は約217万円です。毎日塩素濃度を測定し、防犯カメラも設置いたします。開設後は観光案内所について利用者への聞き取りを行い、足湯については防犯カメラの記録などを検証します。駅西整備は検討の余地があると考えております。中心市街地については関係者などの意見を伺い、活性化を図ってまいりたいと考えています。要望、鳴門駅周辺については四国の玄関口としてさまざまな観光振興策を展開してほしい。また中心市街地活性化策については市民と共同で計画策定し実施してほしい。問い、道路維持管理計画はあるか、また街路灯の設置基準や季節数とその電気代は、また街路灯の LED 化により電気料金を半減し環境負荷を削減できるので検討してほしいがいかがか。答え、道路維持管理計画は未策定です。街路灯は4946基あり、1年間の電気代は過去5年間の平均で約3575万円となっています。なお街路灯のうち防犯灯については地元が設置し、市が電気代を負担しています。街路灯の LED 化については研究してまいりたいと考えています。問い、子ども食堂についての市の取り組みなどは。答え、子どもの居場所づくりとして本事業は必要と認識しています。財政支援などについて研究し、施策の推進に努めてまいりたいと考えています。宮崎明。問い、共愛道路、幅4メートル未満の道路の拡幅は、その土地の所有者が用地を寄付し、かつ寄付に要する分筆、寄付証書作成などの費用一切を負担することを前提条件としており、このことが拡幅促進のネックになっている。拡幅の協力が得られやすい負担軽減制度を新設すべきと思うが、いかがお考えか。答え、分筆費用などの一部を助成している自治体があるのは承知しています。本市においても調査研究してまいりたいと考えています。要望、負担軽減制度を新設に異を唱える人は少ないと思う。速やかな対応を強く要望する。問い、公平で地域間格差のない適正な道路の維持管理を行うには、道路整備点検基準を策定し、路面の損傷レベルを数値化することが必要と思うが、いかがお考えか。答え、道路整備にかかる公平で地域間格差のない優先順位をつけるためには、路線の損傷度を数値化して客観的に判断すべきですが、現在具体的なチェック項目は定めておりません。次年度より実施する路面清浄調査で路面の健全性が数値化されるので、これをもとに個別施設計画を策定し、計画的な舗装修繕に取り組んでまいります。問い、本市の厳しい財政状況の中で道路整備を進めるには、国や県の支援策の活用が不可欠であるが、その活用実績と今後の対応について伺いたい。答え、これまでは国の交付金などを活用して橋梁の耐震化や長寿命化事業を実施しており、主要な避難路などにかかる主要な住居については耐震化が平成30年度に完了する見込みであります。今後は交付金に加え事業債を積極的に活用して、道路の舗装修繕にも取り組んでまいりたいと考えています。上田浩二。問い、クリーンセンターの施設に関する公文書を破棄しながら、市として管理責任が問われないのはあまりにも無責任であり、 市民の知る権利を侵害している当然原因究明の調査を行い管理責任も問われたらと思うが問い執務室の移転に伴い一部誤って破棄してしまった可能性があり必要な調査はいたしましたが原因を特定できなかったため管理責任は問うておりません問い約30億円に見合う性能が発揮されるはずが業者が保証した性能が多くの点で果たされていないそれを知りながらなぜ引き渡しを受けたのかなぜ保証期間内に改善や相応の負担を求めなかったのか答え実施設計に記載された基準に対しては燃焼ガスの管理温度など一部満たせてない項目がありますが法律で定められた基準は満たしていたことから負担は求めておりませんまたゴミ処理能力や排ガス成分などに関する項目を引き渡し性能実試験で確認し基準を満たしていたことから引き渡しを受けました問いドイツ村公園の周辺整備については計画では100周年を迎える今年をめどに大工アジア初演の地にふさわしい気持ちよく見学できる環境の整備が謳われているが現実にはトイレがないことで公園や周辺で用を足されまたため池も水草が水面を埋め尽くし臭いや蚊が大量発生するなど問題となっているが答え仮設トイレを検討したが衛生及び環境面を考慮し断念しましたまた周辺においても適切な場所がないことから設置には至っていない状況にあり街灯の増設とともに国史跡指定に関わる保存活用計画と整合性を図りながら検討したいと考えています。平成30年第3回定例会の開催予定です。9月12日から10月3日までの22日間の予定です。9月12日水曜第3回定例会開会、予算決算委員会議案説明、13日木曜、一般質問通告締め切り、18日火曜、一般質問、会派代表質問、19日水曜、一般質問、個人質問、20日木曜、一般質問、個人質問、21日金曜、総務文教委員会、予算決算委員会、第一分科会、25日火曜、生活福祉委員会、予算決算委員会第二分科会26日水曜産業建設委員会予算決算委員会第三分科会10月1日月曜予算決算委員会採決2日火曜議会運営委員会全員協議会議会運営委員会3日水曜第3回定例会閉会平成30年決算審査の予定10月3日水曜予算決算委員会議案説明4日木曜全体質疑普通質疑9日火曜全体質疑普通質疑10日水曜予算決算委員会第一分科会11日木曜予算決算委員会第二分科会12日金曜予算決算委員会第3分科会18日木曜予算決算委員会採決平成30年第1回臨時会の提出議案と議決結果議案第54号鳴門市公設地方卸売市場の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について原案可決産業建設委員会議案第55号工事請負契約の締結について鳴門市人権福祉センター耐震改修工事のうち建築工事原案可決生活福祉委員会議案第56号 財産の無償譲渡について原案可決、産業建設委員会議案第57号財産の無償貸し付けについて原案可決、産業建設委員会行政視察総務文教委員会7月5日から6日視察委員松浦富子、東正信、塩崎健二、宅川康次、宮崎明、谷崎徹、三津義弘視察先7月5日岡山県備前市視察事項教育への ICT の活用についてフューチャールームについて7月6日に香川県善通寺市で視察を予定していましたが7月豪雨の影響により中止となりました。備前市では生きる力を身につけ備前の子の育成を教育の目標としており1基礎的基本的な学力の習得2コミュニケーション能力発表力表現伝達力の育成3グローバル化情報化に対応した21世紀型スキルの育成の3つの柱を掲げていました。これを実現するためどの子にも分かりやすい授業に重点を置き授業のユニバーサルデザイン化を図っておりそのための一つのツールとしてタブレット端末をはじめとする ICT 機器を導入していました。特にタブレット端末については各小中学校の児童生徒に1人1台ずつ配備しさまざまな授業で活用するとともに家庭学習でもタブレット端末を利用するなど子どもたちの学びへの意欲を高め基礎学力の向上を目指していました。また社会に出ても役立つ思考力、判断力、表現力などを養えるようアクティブラーニングを積極的に取り入れるためさまざまなレイアウトに変更できるフューチャールームという教室を整備しており ICT を組み合わせた魅力あふれる授業を行っていました。これからの学校教育の在り方を考える上で大変参考となりました。生活福祉委員会7月4日から6日視察委員大石道子、山根巌、高麗博之、浜森幸、林克義、平塚康二、東谷真二視察先長野県松本市7月5日東京23区清掃一部事務組合練馬清掃工場7月6日視察事項園児向け参加型環境教育事業について松本市自殺予防対策事業命の絆松本について松本市練馬清掃工場の施設運営稼働状況余熱利用事業について東京23区清掃一部事務組合練馬清掃工場7月4日に山梨県北杜市で視察を予定していましたが7月豪雨の影響により中止となりました。松本市の園児向け参加型環境教育事業についてはゴミの分別と食べ残しという身近なテーマに絞りリサイクルの重要性と食べ物の大切さを楽しく学んでもらうためのプログラムであり質問、クイズ、踊りなど園児が積極的に参加できるような内容にするとともにイラスト、写真、効果音などを使い園児が興味を持ちやすい内容に工夫していました。自殺予防対策事業命の絆松本については専門相談員保健師が電話及び面接により相談に即応し情報共有を図り迅速に支援する体制を整備していました。鳴門市における環境教育自殺予防を考える上で大変参考となりました。 練馬清掃工場は平成27年11月に竣工された最新鋭の都市型清掃工場であり、敷地面積は狭いが、ゴミの焼却により発生する熱エネルギーを最大限利用し、蒸気タービン発電機で効率よく電力に変換し、工場内で使用するとともに、余剰電力については電気事業者に売却しているとのことでした。近隣の三原台温水プールなどへ高温水による熱供給も行っていました。今後の鳴門市のクリーンセンターにおける発電・余熱利用などを考える上で大変参考となるものでした。産業建設委員会7月4日から5日、視察員佐藤絹子、長浜健一、上田浩二、野田頼幸、橋本国和、畠山俊作、藤田茂雄。視察先、愛知県豊橋市、7月4日、視察事項、次世代能力、アップ、アカデミー事業について、7月5日に滋賀県長浜市で視察を予定していましたが、7月豪雨の影響により中止となりました。豊橋市の次世代能力アップアカデミー事業は、豊橋市第三セクター、大学及び民間企業との連携により、人材育成事業及びインターンシップなどを行うものでした。人材育成事業は、植物工場の管理、経営技術や若者が定着可能な土地利用型農業の管理、経営、手法などを学べるプログラムを設けるもので、これまでにプログラムを修了した修了生及び受講生間のネットワークも構築されています。また、インターンシップ事業では、農作業に興味のある学生向けの農業体験コースと、農業関連企業に就職を希望する学生向けの職能企業体験コースの2コースが設けられており、参加者に対し交通費、宿泊費など補助を行うもので、平成29年度の参加者は13名でした。本市の農業振興を考える上で大変参考となりました。市議会議員研修会、平成30年8月1日、水曜、場所、宇治市を会館、主催、鳴門市議会、テーマ、災害発生時における議会・議員のあり方、講師には、新川達郎先生、役職、同志社大学大学院、総合政策科学研究科教授、一般財団法人地域公共人材開発機構代表理事。鳴門市議会主催で市議会議員研修会を開催し、鳴門市議会議員を含め県内の市町議会議員90名が出席しました。この研修では、災害時における議会と執行部との関係や議会の役割などについて、新川先生から貴重なご講演をいただきました。南海トラフ巨大地震をはじめとする今後発生が見込まれる大規模災害に備え、改めて議会・議員の在り方を考えさせられる内容であり、研修に参加した議員は、先生の貴重なお話に熱心に耳を傾けていました。議員表彰第80回四国市議会議長会定期総会、第94回全国市議会議長会定期総会、去る5月8日に高知市で開催された四国市議会議長会定期総会で、9名の方が表彰されました。また、5月30日に東京都で開催された全国市議会議長会定期総会で、秋岡議長が表彰されました。 全国市議会議長会一般表彰、15年以上在職議員、秋岡義郎議長。四国市議会議長会特別表彰、12年以上在職議員、東正則議員、宅川康司議員、大石道子議員、林勝義議員。四国市議会議長会一般表彰、8年以上在職議員、谷崎徹議員、山根巌議員、平塚康司議員、上田浩二議員、東谷真嗣副議長。第94回全国市議会議長会定期総会、平成30年5月30日第94回全国市議会議長会定期総会が、内閣総理大臣、衆議院参議院議長の出席のもと、東京国際フォーラムで開催されました。総会の中で秋岡議長が四国部会提出議案として、鳴門市提出の老朽危険空き家除去支援の拡充について提案理由の説明を行い、原案の通り決定されました。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるよう、議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールなどでお寄せください。 1. 議会だより紙面について感想・ご要望など。 2. 議会の仕組みや専門用語についての疑問など内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所・氏名・年齢・性別・電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしております。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、 徳島県鳴門市無谷町南浜、あざ東山170番地、電話088-684-1234、ファックス088-684-0814、 E メール gikai@narutoshima.jp。 政務活動費収支報告について、市議会ウェブサイトにて、平成29年度政務活動費1月から3月分の支出状況及び収支報告書を公開しています。また議会事務局でも政務活動費関係書類の閲覧及び写しを請求することができます。議会広報委員会委員長平塚康司、副委員長上田浩二、委員東正信、塩崎健二、浜森幸、佐藤絹子、橋本邦勝、三津義弘。以上、